こんにちは、あきです。先ほどは同窓会にご参加いただきありがとうございます。またはアーカイブで見てこれをお聞きになっている方もいらっしゃるかと思います。実際にね、皆さんの質問に答えたり、皆さんのご意見をねシェアすることでいろいろ気づきがあったんではないかなと思います。この録音はもともと動画の方の保管のために撮っているものですので、まず録画を見てない場合にはそちらの方からご覧になっていただきたいと思います。ノート術の同窓会は、今回初めてだったんですけれども、でもやっぱり長く書いてらっしゃる方と最近始めた方ではやっぱり考えていること、疑問に思うことが違うので、いろんな方の意見を聞くっていうだけでもすごく良かったのではないかなと思います。それではいただいたねご質問で答えきれなかったことについてお話ししたいと思います。まず1つ目、メインノートには本当に自分の叶えたい願望を書くということですが、叶えたいという思いが7割くらい、叶ったら怖いなと思う思いが3割くらいあるときはどうしたらよいでしょうか。具体的に言うと妊活です。ノートに妊娠したいと書いているのですが、自分で書いていて心から 100% 絶対に叶えたいと思っているわけではないと感じています。でも反面やっぱり子供が欲しいなという気持ちがあるのも確かです。やはり 100% 心から叶って欲しいことでないと叶うのは難しいでしょうか。叶うことに対しての恐怖心についての理由は自分でも分かっていますし、こればかりは授かりものなので、ノートに書くことイコール叶うという図式が成り立たないこともあると思っていますが、ネガティブノートに書き続けることで恐怖心に対する心理的なブロックが外れて 100% 叶えたいという心理状況になったら叶う方向に進むという理解で良いのでしょうか、ということですね。はい、こういうね、妊活みたいなもの、つまり、自分が願っても、ご縁みたいなものがあって本当にその通り行くかどうかわからないっていうような、実例としてはこの妊活っていうのが挙げられるんじゃないかなと思います。で、まずね、基本的には7割と3割ってお話をしてたと思うんですが、叶えたい思いが7割、怖いなという思いが3割あるときは、これが目的地と現在地の間で拮抗している状態なんですね、脳が。だから行きたくっても、その行くっていうのを、恐怖心という名のもとに行かせないようにしているという状態なんですね。だから脳はどっちに行けばいいんだろうってこう揺らいでるんですよ。で、その時はどんなに頑張ろうと意思を発揮しても叶うという目的地の方には行かないんですよ。このね、3割が足を引っ張ります。これを私はブレーキと呼んでるんですけども、足を引っ張ってしまうと現在地に戻る力の方が強いんですよ。なぜかというと、怖さとかの方が強いし、叶うっていうことよりも叶わないっていうことの方のメリットをどっかで感じてるからなんですね。恐怖ってそうだと思うんですよね。だからこの3割の怖いという気持ちを分かってらっしゃるということなんですが、徹底的にやっぱり見てみた方がいいと思います。それでも自分は欲しいのか、ね、その恐怖はどっから来るのかっていう、その自分の怖さとか本当に叶えたいことなのか、そこと徹底的に見ることで、それでもやっぱりやるとなったら脳は動き出します。なので3割の状態をそのままにしておくと多分永遠に動かないんだと思います、どっちにも。なので ネガティブを書き続け、その自分の怖さと向き合って、でそれでも本気の思いで 100% 心から思えるのであれば、必ず目的地の方に脳は向かおうとします。はい、なのでぜひぜひそういう形でやってみてはいかがでしょうか。はい、2番目ですね、私は視野が狭いかもしれませんが、どうしても在宅でパソコンを使って副業するという願望があります。まだそのパソコンという道具をまず手に入れる願望が達成できず、行動が停滞しがちです。したいことを人や派遣先に伝えたり、パソコンをお店の人に聞きに行ったり、ネットで調べたりしていることだけしています。自分にとって高額なもの、かっこ道具や武器を買いたい、手に入れたいと思っている状態のマインドはどのように保てばよいのでしょうか。メインノートばかり書いて行動が伴っていません。パソコンが入ったらあれしようこれしようと思いを巡らせています、とこういうご質問なんですけども、ポイントはね、メインノートばかり書いて行動が伴ってないっていうことなんだけれども、まあ、これも、行動が伴ってないということであるならば、やっぱり本当にそっちに行きたいのか、でそれができないって思っているところで行動が止まってしまっている可能性があります。そのさっきの話の脳が拮抗しているのと同じなんですよね。でどういうことで拮抗しているか、もちろんこの文面だけだと難しいんですけれども、まあ、この文面を私が読む限りは、パソコンが手に入らないと副業はできないというブレーキがかかってんじゃないかなと思います。もちろんパソコンが手に入ったらできることは増えるけれども、パソコンが手に入らないと副業はできない、だから、まあ、パソコンが手に入ったらあれしようこれしようと考えていると。でパソコンはどうしても欲しいというのであれば、もちろん買うっていうことだけじゃないし、人から安く譲り受けたりプレゼントされたり、まあパソコンもねピンキリですからね、どういうレベルかにもよると思うんですけども、もちろん安いものは本当安く買えたりするので、でそういうものを人からねいただいたりすることだってあるかもしれないんですよね。だからもしかしたら手に入れるっていうのを、ハウをね、もしかしたら買うお金を貯めないといけないなのか、なんかもしかしたらそこで止まってしまってるんじゃないかなと思います。行動が停滞しがちであるならば、このパソコンを使って副業するという願望をどこがポイントなのか、もうちょっと見直してみるといいと思います。パソコンを使う方がポイントなのか、副業するという方がポイントなのか、でもし副業するのがポイントであるならば、パソコンを使ってっていうふうに決めつけなくてもいいかもしれないってことですよね。こうしないとで何もできないっていう前提を置いてしまってると、そこで自分の制限がかかってしまうんじゃないかなと思います。なのでもうちょっとこう見直してみる、メインノートをね見直してみるっていうことをちょっとやってみてはいかがかなと思いました。はい、3つ目、ネガティブノート。持ち歩くのが大変で、書くときにはネガティブなことを忘れてしまい、あまり使えていません。潜在意識ノートと願望のノートがごちゃ混ぜになってきてしまうことがよくあります、ということなんですけど、まあこれはね3冊のノートの使い方みたいなところがあると思うんですけれども、もちろんネガティブノートを持ち歩くのは大変だと思います。私も持ち歩きません。だけれども、もし、思った時には、まあスマホでもその辺にあるメインノートでもメモ書きするぐらいだったらいいんじゃないかなと思います。つまりメインノートには何にも書いちゃいけないわけじゃないじゃないですか。ネガティブノートの、まあそのメモ程度のこととか使ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあもちろんね、忘れてしまうぐらいの ことだから大したことないって思う場合もありますけれども、私自身は違和感を感じたら、まあ、1回くらいの違和感だったら忘れてもいいんだけど、大抵そういうのは手を変え品を変え違う形で入ってきます。同じ違和感が別の人だったり別の形で、だからそういう時はやっぱすかさずメモを取って、キーワードだけでもいいから、で後から書き出してたりをします。だからその場でできないこともある、でも忘れちゃったらもったいないかなと思います。なぜかというと、まあ忘れるくらいの大したことないものとみなしてもいいってさっき言いましたけれども、逆を言えばそういうものが見えないところで溜まってっていくっていうことも事実なんですよ。こうちっちゃなほこりとしては気にならないけども、気づいたら大きなほこりになっているみたいなこともあるので、やっぱりね、こまめにお掃除する方がいいんですよ、感情も。はい、だからそうやって点検するためにもネガティブノートじゃなきゃダメなんだとかね、決めつけなくてもいいんじゃないかなと思います。でこれね、潜在意識ノートと願望ノートがごちゃ混ぜになるっていうのも、これも同じです。あのどっちに何を書いてるか分かんなくなってしまうっていうこともあると思うんですけれども、まあどちらも情報になり得るので、潜在意識ノートのキーワードがメインノートにつながったりすることもあるし、メインノートに書いていたことが潜在意識ノートに出てくるってこともあるので、全然ごちゃ混ぜになってもいいんじゃないかなと思います。ただ意識的に書いてるのはメインノートなので、メインノートの方がより整理をして書いてるっていう感じはあるかもしれませんね。はい、じゃあ次の質問ですね。はい、良好な人間関係構築についてメインノートに記載しています。自分で言うのもなんですが、おとなしくて優しそうと思われがちで、言いたいことを言われ言い返せずマウントを取られ自己否定に陥る、そして頑張っても人に成果を奪われたり要領悪い、そんな役回りばかりでした。他言に左右されず自分軸を取り戻し、良好な人間関係をこれからは構築していきたい、そして心から笑えるようになりたい。すいません、暗すぎる表現で。潜在ノートには恨みや悲しみ、悔しさなどいわゆるネガティブなこと満載になってしまい、朝から無意識でぼーっとしつつ怒りに震えたりドーンと悲しんだり辛いです。潜在ノートもネガティブノートもネガティブオンパレードで、最近メインノートに書くのも躊躇気味です。潜在ノートにネガティブな思いがあふれた場合、ネガティブノートに移しプラスの感情に転換する作業をすればいいのでしょうか、ということですね。でね、あの潜在意識ノートってね、やっぱり正直なんですよ。だからメインノートでどんなにどんなにポジティブなことを書いても、その自分が普段無意識レベルというか潜在意識レベルで考えていることが結構出てくるとしたら、そっちが自分のベースになっている可能性が高いんですね。だから自分の思考のパターンを見直すには、結構この潜在ノートとメインノートを比べてみるといいですね。でこの方の場合はやっぱ潜在ノートが恨みや悲しみ、悔しさとかね、まあ、こういうネガティブな感情がいっぱいになってきてるから、普段思っていても言えないとかね、出し切れないところを自分で抑えていたりするのが、こう無意識化で爆発して溢れててるんじゃないかなと個人的には思います。だからどんどん出してほしいなと思います、ネガティブノートに。多分言いたいことを言われて言い返せずっていうふうにもなってるので、なかなか思ったことを言えずにこう溜め込んでしまっている、で自分のことを責めたりねしたりしてるんじゃないかなと思うんですよ。だから自分のそのネガティブノートの方にね、どんどん自分のことを出して自分を癒してあげてほしいんですよ。自分自身の味方で一番いてあげるっていう、この部分をね、ぜひぜひ意識しながらネガティブノートに書いていただきたいと思います。自分のネガティブな状態を責めるのではなくて、そのまま受け止めてあげて、あ、こんなに悲しんでんだ私みたいな感じで、 自分のことを癒してあげるのがまず第一かなと思います。だから出し切ってあげる。で、最初は大変かもしれませんけど、徐々にね減っていくから。なぜかというと、ゴールを意識しているのを一応ねメインで書いていれば、そっちに移行したくなるんですよ、出し切れていけば。なので、まだ出し切れてないから、こう潜在にも現れてきちゃっているタイミングなのかなと思いました。よかったらね、またそれでどう思ったのか教えていただきたいなと思います。はい、2022年を迎えるにあたってノートを書くときに意識すること、意識するといいことってありますか、という、こうもう2022年のことを考えているっていうことなんですけれども、実際にはあと2ヶ月と10日ぐらいあるんですよね。で、もちろんね、2022年をまたいで書いていらっしゃるゴールもあると思うんですよ、メインノートでね。だから短期のものもあれば長期のものもあると思うんですけれども、だからあんまり2022年だから意識するっていうことはなくてもいいかなと思います。ただ2022年を迎えるにあたってというこの表現を仕方をすると、まあ2021年を締めくくってリセットしていい形で迎えたいみたいな感じだと思うんですよ、すでに。まあ私の勘ですよこれね、あくまでもこの文面から読み取るっていう感じなんですけど、だとしたらぜひぜひやっていただきたいことは、この2ヶ月と10日の間に、つまり年末までに叶えたいことをまず書いて叶えてしまうことです。一回すごろく回してください。ちっちゃなことでもいいから。つまりもう2022年に意識を飛ばすのではなくて、まず2021年をいい形で終えるというところにフォーカスを当てて、だからこう 1月からの自分に期待するっていうのは、もういや2021年はまあいっかみたいな、いっかとは思ってないと思うんだけど、あのちょっと切り替えていこうみたいな感じもあるのかもしれないので、1月からの自分というよりは今この瞬間の自分に期待をしていただき、やることを全部やり終えて21年を終えるという形にするのをおすすめします。どんなゴールでもいいです。で、その結果どういう形で2022年を迎えるかって必ず見えてくると思います。はい、これはね私自身もちょっとやりたいなと思ってます。はい、次の方。これまでノートに書いてきたことの中に、完全ではないものの叶った、あるいは叶いそうになったものがいくつかありました。例えばある額のお金が手に入ると書いたところ、親が送金してくれたというものです。ただこの叶った、叶いかけのものについて、私は願望達成のために何か具体的な行動をしたわけではなく、ほぼ棚ぼた的な叶え方をしています。この棚ぼた的な願望達成をノート術の仕組みの中でどのように理解したらよいでしょうか。叶って嬉しいのですが、脳内すごろくを回した感覚がなく釈然としない気持ちですと。はい、叶ったんだけど釈然としないという、なんか素直な気持ちをね、あの書いてくださったんだと思うんですけども、多分この方が釈然としないのは、何か、まあ、すごろく的なね、まあ、そういう理解のような論理的な何かがあった方がいいと思ってるからじゃないかなと思うんですよ。だって七夕でも叶ったんですよ。やったーって喜んではいるんだけど、どっか釈然としないと思ってるのは、なんか説明あった方がいいよねとか、説明分かった方がいいよねって思ってるからじゃないかなと思います。でね、これは、あえて言うならば、私だったらですよ、意識をそらしてる状態になってる可能性があるんですよ。なので次のゴールにすぐ向かってください。 つまり叶ったか叶わなかっただけなんですね、この場合。で叶ったんですよね。で叶ったポイントが分かんない、七夕だったって言うんだら、その七夕だっていう状態でも叶ったっていうのを見つめて、まあ、認識してもらって次のゴール設定すればいいだけなんですよ。そこに理由付けをしたり意味付けをすると、またゴールからに意識がそれるんですよ。例えば叶ったんですけれども、期日よりも3日遅れました、この3日はどういう意味があるんでしょうかとか、いやいやいや叶ったんだよね、3日ずれたんだよねっていう話じゃないですか。で当日じゃなくて3日後に叶ったっていうところに意味を探しても分かんないじゃないですか。さっきズームのね同窓会でも言ったように、点で見ちゃうと分かんないんですよ。いいんです、叶ったんだから。で叶った前提でもうすごろく回ったんだから、その理由は分かんないけど、次のすごろくを回してみたらまた分かるかもしれないんですよ。だから私だったら、ある額のお金が手に入ると書いて親が送ってくれた、まあ入ったんですよね。そしたら私だったら同じ額でまたやってみたり、倍の額で書いてみたりします、きっと。で回れるようにします。でもしね、叶ったポイントは何かっていうのが分かんなかったとしても、この文章で分かるんですよ。なぜかというと、ある額のお金が手に入ると書いたって言ってるんですから、メインノートに書いたっていうその意識がまず叶うポイントだったかもしれないんですよ。少なくともメインノート、まあノートと向き合って書き始めたからの話だと思うので、私だったら、あ、メインノートに書くってこんなに違うんだって私だったら思ったかもしれないってことなんですよね。だからその前と自分を比べてみると、たかがメインノート書いてたっていうだけだったとしても、何かしらその方に影響を与えてた可能性はあります。だからポイントが七夕だったというふうに決めつけるのはいいんですけど、決めつけても、でも少なくともメインノートに書いたっていうことはあるんじゃないかなと思います。で同時にそこに意識を向けるんではなくて、次のすごろくを回す、そのためのちょっと無理めのゴール設定をするというふうに私だったらします。いかがでしょうか。はい、次、自分が目指しているゴールになかなかたどり着かないでいる時や、叶う気配さえ感じない時に、これって本当に自分がやりたいことだったのかと不安になったり、自分の願いがわからなくなる時があります。また自分の心に余裕がある時にはモチベーションを維持できていますが、ちょっとうまくいかなくなると、ああもうできないかもと自分を見失うことがあります。アキさんをはじめ皆さんはどのようにモチベーションを維持されておられるのでしょうか。高い意識を保持するためのエネルギーの源泉とはどこから来るのでしょうか。うまくいってない時にやる行動や気分転換法などはありますか。私は目が見えませんので、どうしても自分の限界を感じてしまいます。頭では理解していて、以前アキさんとビジョンインタビューを受けた時にはこのこだわりがスーッと抜けたのですけれども、また逆戻りになります。この私の目が見えないが大きな壁になり、どうしても制限をかけてしまいます。ここから抜け出せないでいます。とても根深いです。で、そんな中でも自分には可能性があり、思い通りの人生がデザインできると気持ちを高ぶらせることができる日もありますが、そんな現在の自分の心の動きをどう立て直していけばよいのか分かりません。今後自分は思い通りの人生を歩んでいきたいと強く強く願っています。目の前にあるご縁を大事にして、感謝と自分が目指すものに向かって行動できているところもありますが、どうしてもまだ自分が満足できるものに触れていない気がして右往左往しています。というね、この方はね、目が見えない状態で、ノート術を受けてくださって、その方なりのスタイルでノートに書いているという 感じなんですよね。だからオリジナルでやってくださっています、ね、自分の書いたノート見れないわけだからね。で、この叶う気配さえ感じないときに、本当に自分がやりたいことだったのかと不安になったり、自分の願いがわからなくなる時があります。でこれはね、ズームの中でもお話ししたと思うんですけれども、叶う気配さえないからやりたいことだったのか不安になるっていうのは、これね、つながってるけど別個なんですよ。つまり叶う気配さえないから、これは違うんじゃないかって思ってるっていうロジックなんですけど、叶う気配さえ感じないんだったら、それこそ自分が本当にやりたいことだったのかと聞き続ければいいんですよ。本当にそれでもやりたいのかと。だから不安になってるってことは、どっかでやりたいんだけど叶わないから不安になってるんだと思うんですけど、そういう時こそ本当に叶えたいのか、叶えたいと思っているのかっていうところの自分と向き合ってほしいなと思います。だからメインノートなんですよね。はい。でモチベーションに関しては、これもモチベーションの話もねしたと思うんですけども、やはりモチベーションっていうのは上げたりするものではないんですね。モチベーションが維持できるような状態にしておくってことがいいんですよ。で、それはどういうことかというと、自分がありたいゴールとかそういうのが明確になってる時っていうのは、気持ちがね維持できるんですね、エネルギーが。だからまあ他の方はねわからないんですけれども、まあ、ぜひ他の方の意見も聞きたいですけども、モチベーションを維持するかどうかっていうのは、現在地に目を向けると不安ばっかりになります。で、自分のありたい行きたい方向に目を向けると視点が変わります。だからいかにゴールに目を向けてるかだけだと思います。で、うまくいってない時は、まあ、正直やってもしょうがないんですよ。もう本当に今体がね、体調が悪いとかね、ホルモンバランスが崩れるとか、なんか全然関係ないとこからこう嫌なことが起きたとかね、いろいろあると思うんですよ、毎日の生活の中で。で、その中で保っていくっていうのは 100% の人がそれができるわけでは私はないと思っていて、一日の中でやっぱ上下はあると思うんですよね。だからご自身がやっぱり、私だったらね、もう逆にジタバタしないですね。もうやだと思ったらもう何にもしないってなったり、あとは外からの力を借ります。楽しいことをします。まあ、自分の気分転換はね、人によって違うと思うので、ご自身が楽しいとか思えることにフォーカスを当てればいいんじゃないかなと思います。で、人の力を借りるというのは、それは例えば人のまあ、声を聞くでもいいかもしれないし、まあ、動画を見たり、まあ、いろんな形でね、触れられる、気持ち的にね、体感として触れられるものっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、目に見えないっていう話ですけども、まあ、これはね、自分の限界を感じてしまうものって人それぞれあると思うんですよ。で、こういう身体的なものとかね、まあ、精神的なものも全部セットなんですけども、どうしてもみんなと違うことでハンディを負っていたりすることで、そこに限界を感じてしまうっていう気持ちはね、わからないではないんですよ、本当にそうだから。だけれども結局は壁を作ってしまったのは自分かもしれないっていうことなんですね。で、目に見えない、目が見えないっていうことが、実は人にとって力を与えることがいっぱいあるんですよ。で、その価値を、目に見えてる人からは見えない価値をこの方は感じているはずなんですね。で、それでもできるんだっていう、例えば叶えられるんだっていうことをこの方は体感してらっしゃるので、お仕事もうまくいってるし、だからその状態を常に生かしていくっていうことにフォーカス当てるしかないんじゃないかな。これはね、他の人も同じです。その 人によって制限違うと思うんですけども、例えばお金がないとか自信がないとか、あと自分が住みたいとこに住んでるわけじゃないとかね、ご家族の関係でとかあるじゃないですか。でそれはもうどうしようもないじゃないですか。でそこをどう折り合って受け入れて、それを自分の宝にしていくかっていう感じかなと思います。自分の持っている宝がいかにすごいかっていうことを書き出してみるといいんじゃないかなと思います。案外ね、自分では気づかないんであれば、人が感じるところを聞いてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。自分の価値をね、信じてないのは案外自分だったりすると私は思ってます。はい、最後ですね、これもちょっと似たような質問です。3月にアキさんのインタビューを受けてやる気アップしていたのに、日々の忙しさや家庭の事情などに振り回されて、あっという間に半年が過ぎてしまいました。自分のビジョンに近づいていないようで焦ります。モチベーションを上げるにはどうしたらいいでしょうか、ということで、これは、忙しいとかその日々の生活の方、もちろんそうなんですけど、そこに意識が向いているからっていう結果なんですよ。だから多分インタビューをやった時にはゴールに目が向いて、そこを体感したからやる気がアップしたんですよね。ってことはそこにフォーカス当てるだけだと思います。なのでその自分のありたいゴールをいかに日々の中で体感していくか、でこれはね、時間じゃないんですよ。1日1時間とかそういうふうに時間を取ってやるものじゃなくて、日々の中でできることなんですよね。だって現実自体は変わってなくっても、頭の中は変えられるから、自分の中でイメージできるんじゃないかなと思います。で多分インタビューをした時の録音も多分残っているはずなので、それを聞いたりして自分のゴールを見直す時間を作って、日々の中でその自分のゴール、それが本当に自分のゴールなのかっていうところもね、見つめながら、その時間をね、増やしていくことじゃないかなと思います。これはね、この方だけじゃなくてみんな忙しいので、みんなできます。忙しくてもできます。はい、それをだからトイレの時間を使ってみてはいかがですか、とかお風呂の時間とかを使ってみてはいかがですか、とかそういう感じなんですよね。歯を磨いてる時でもいいんですよ。なんか日常のこう手だけ動かしてる時間とか、何も一見ね周りからはしてないように見える時間をうまく使ってやってみる。でこのね、目的地にゴールを向ければ向けるほど、さっき言ったような意識がそっちに向くから自動選別する。で現在地に戻るっていうのは、日々の忙しさとかそのね突発事故とかね、そういうのに目が向いてしまうということです。突発事故があっても、日々大変な時があっても、その時間でちょっと我に返った時に意識する。でその意識づけのためにノートをうまく使ってみてはいかがでしょうか。だからノートとメイン、ごめんなさい、メインノートとミラーアプローチをうまく活用してみてはいかがでしょうか、ということです。はい、以上、結構30分以上お話ししてしまいましたけれども、こんな感じでね、具体的に皆さんの思いとかそういうところが分かると、私もね話しやすいし、で自分もそこまで質問するまでではなかったなというようなことも、ああこれすごい参考になるっていうことが結構多いんではないかなと思います。なのでそういうところをね、特にこの願望っていうところに関してお伝えしていける時間を作っていこうと思っています。詳しくはね動画の方に入っていますけれども、説明はそちらで見ていただきたいんですけども、こういうアップデートのね機会を月2回作って、であとは音声でフォローアップするっていうようなことをやると、多分ご自身のノートを書いてる時のモチベーションにもつながるし、 でこうやってできている人っていうかね、叶った人の話とかそういうのを聞くことで自分もできるんだっていう気持ちになれるといいなと思ってます。やっぱり、まあ、動画の方でもお伝えしたと思うんですけども、やっぱり皆さんに願いが叶うっていうことをもっともっと実感してほしいなと思います。でも私ももっと実感したいし、ただ私自身は7ヶ月ぐらいお伝えして、で講師のね養成もやって、いろんな人に説明して、いろんな人のケースを聞いて、あ、叶うんだってことが本当に腑に落ちてるんですよ。だからあとはいかに実践していくかだけだっていうふうに思ってますので、その実践できる土壌をやっぱりみんなで作っていって、でまあ私のねこうクラスを受けてくださった方は結構世界、海外にも住んでる方が多いので、なんか世界中に、まあこの私は今日本語でやってますけども、この日本の女性がすごく充実して自分の本当にやりたいことをクリエイトできているっていう実感が持てる人たちが揃ったら、どんなに世界は変わるだろうかっていうところをすごく意識してますので、ぜひぜひね、そういうところにまず自分が行きたいとかね、そういうのを人にもね、自慢回しってわけじゃなくても、なんかこういう自分であるってことを周りが見てくれたらね、その周りの方もきっと影響を受けるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ興味のある方はアップデートの回にもご参加ください。でまたよかったら、今回のねそのズームの回とこの音声も含めて感想の方もいただけたらと思います。ということで今回はちょっとね長くなってしまいましたけれども、また別の機会にお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。